防災フロントライン。
防災フロントライン、東京 FM 手嶋千尋です。防災フロントラインでは災害や地震が起きた時に役立つ情報をお届けしています。今朝は家の耐震基準、知っておいてほしいことについてお伝えします。地震が多い日本では住宅を建設するときに建物の耐震性の高さが求められます。耐震基準は今まで複数回見直されてきました。防災工学が専門の九州大学浅井光照准教授の解説です。
新耐震か旧耐震かというのは1981年の基準かどうかということでよく使われます。ただそれがずっと続いているわけではなくて、1995年の阪神淡路大震災でやはり多くの木造家屋が倒壊して大きな被害につながったということもあるので、建築基準をそこでもう一回見直そうということが2000年にちょうど行われて、その時にも震度6に対しての強化をされています。で、震度6強に対しても壊れないような設計をしようということで改定が行われたというのが2000年なんですけど、そこでのアップデートよりも1981年のアップデートの方が大きかったので、旧耐震、新耐震という言葉で分けることが多いんですが、厳密に言うと2000年にもう一回アップデートされています。で、それと同じようにインフラ構造物の方の設計の方に携わっているんですけど、それに関しても同じように阪神淡路以降に橋梁に対しての設計基準というのもかなり強化されて、基準を満たしてないものに関しては補修補強して今道路で使われているので、インフラ構造物に関して言うと耐震設計というのがちゃんとされてて、それが2000年ぐらいにアップデートされた基準で今は補強されて使っているか、新しく設計されて供用されているかのいずれかだと思ってもらって結構です。
2000年の耐震基準は新耐震基準で建築された多くの木造住宅が阪神淡路大震災で倒壊、半壊したことをきっかけに木造住宅をメインに改定、制定された基準です。では1981年以降の新耐震基準の家に住んでいれば安心と言えるのでしょうか。浅井先生はこう話を続けます。
一言言えるのは、1981年以降の建築基準で建てられた家であっても震度6になった時には倒壊するかどうかの保証が全くないっていうのは事実として知っておいた方がいいかな。当時の強度を持ってるかっていうとそれよりは弱くなってるのは事実なので、そこは把握しておいた方がいいと思います。
また地震により起こる現象、液状化は建物が傾いたりする可能性があります。長周期地震動については今の建築基準法では想定されていません。長周期地震動はタワーマンションのような高い建物ほど想定外の被害が出やすくなります。新耐震基準の建物でも絶対安心とは言い切れないため、事前にハザードマップを確認したり耐震の対策がなされているかチェックしておきましょう。